ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回のゲストはエミコさんです。エミコさんは某所で月2回行われているスタンディングのメンバーで、ほぼ毎回スピーチをされています。なかなか鋭い内容のスピーチなので、今回はこのポッドキャストでスピーチを再現してもらいたいと思っています。エミコさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その前に、エミコさんがこういう市民活動に参加するようになったいきさつを伺おうと思います。今までこのポッドキャストのゲストに来てくださった方は、東日本大震災の原発事故か、2015年の安保法制反対から市民活動を始めるようになった方が多いんですけれど、エミコさんの場合は何がきっかけですか？
そうなんです。私も原発事故がまさにきっかけでしたので、皆さんと同じだと思います。水素爆発があって、福島から遠く離れた場所の水道水にも、放射性要素が何百ベクレルとか、いろいろあってですね。それから、うちの近所のスーパーにも、何百ベクレル、何千ベクレルの牛肉がちょっと出荷されて、みたいな事件もあったので、ちょっとこれはおかしいぞと思い、デモに参加するようになりました。多分、あの事故を、真摯に受け止めてくれて、脱原発にちゃんと舵を切ってくれたら、デモに行く必要もなかったんだろうと思うんですけれども、現実にはそうはならなかったので、おかしいじゃないかって思いまして、それで勇気を出して、首相官邸前のデモに最初行ったんですね。首都圏反原発連合さんのデモに最初行きました。それはもう長く毎週金曜日ってことだったのでずっと言ってたんですけど、それから、その後も、どんどんどんどんいろんなおかしいこと、原発そっぽ向いて、安保改正だとかですね、いや、おかしいじゃんって、それ庶民のためにならないじゃんってことばっかりあったので、しょうがないデモも行くし、署名もするし、もちろん選挙の手伝いだってするし、何でもやらないと、今の生活崩れちゃうんだなっていうことを実感したので、頑張ってデモに行くようになりました。
いつも一人で参加してたんですか？でも誰か参加？
そうです。そうなんです。ソロで、いろんなところに行かせていただきました。っていうのは、やっぱりそれぞれで、考え方、感じ方違うところもあって、同じところもあって、いろんな人と知り合いたいと思ったんですね。だから、誰かの付き合いとかではなくて、ちゃんと自分で行きたいデモに全部行こうと思って、勇気を出して、ソロでいろんなデモに行かせていただいてます。
私も原発反対デモに行きたかったんですけど、その時は勇気がなくて、なんかこういう問題に関心を持っていそうだなっていう人に、原発反対デモに行こうと思うんだけどって言ったら、私は別に行かないわみたいなこと言われたんで、その時ちょっと泣いちゃった。
悲しい。
だけど、2014年の解釈会見の時には、もうこれは絶対行かなきゃいけないと思って行ったんですね。で、その次の年の安保法制、いわゆる戦争法案の時からもう本腰を入れてデモに参加するようになったって感じなんですけれども、じゃあもう2011年からもずっと切れ目なく参加してるっていうことなんですね。
そうですね。切れ目なくやれることは全部やりました。ただ、コロナ始まってからは、感染対策っていうところもありまして、ちょっとあまり遠方には行けなくなってしまったので、その分地元で活動を 参加していきたいなと思ってます。それと、一番大事なのはやっぱり選挙だと思ってまして、やっぱり今の政府のやってることおかしいぞって思ってくれる地元の議員さんを全部応援したいんですよね。だから、ある党っていうだけじゃなくて、考え方の近い党は2つとか、ちょっと選挙事務所に行って、印紙貼るのだけ手伝わせてくださいとか、ポスターを封筒に入れるのだけでもやらせてくださいとかね。そんなことをやってますね、選挙の時は。
じゃ4月に統一地方選ありますけれども、やっぱり
はい。
今からどっかの議員さんの選挙事務所、選挙、まあ、事務所に出入りとかしてるんですか？もう始めてます？何かも。
そうですね。今回はまだ始めてないんですけど、始まったらまた、その封筒とかですね、ポスターとかですね、折って封筒入れるだけとかいう地味なところを頑張りたいなと思ってます。そういう小さなところからしか生活守ることってできないと思うんですよね。ツイッターとかもよく見るんですけど、牛乳を廃棄して、コオロギを食べるのを推進する補助金を出すとかね。なんか狂っちゃったのかなって思うようなおかしな政策っていっぱいあるんですけど、なんで狂っちゃうかっていうと、止めてくれる人がいないから狂うんですよ、政治って。だから、地味なところから頑張らないといけないんじゃないかな。それが自分の身を守ることなんじゃないかなって。いつも思ってます。
スタンディングでスピーチされてるんですけれど、スピーチをするようになったきっかけとかありますか？
あ、それも、脱原発デモの時に、最大で20万人くらいいたんですよね。首相官邸があって、国会議事堂の裏口があって、十字路になってる。道のところだったんですけれども、主催の方たちが一番前の最前線にいて、そこからマイクがなんか順番に回ってくるんですよ。一番後ろまで話したい人はみんなマイク回すんで喋ってくださいっていうところですごく自由なんですよね。だったので、マイクが回ってきた時に、これは勇気を出さなきゃいけないぞと思って、その時は20万人はいなかったかもしれない。8万人くらいだったかもしれないんですけど、すっごい勇気を振り絞って喋ったのが最初でしたね。今でも喋るのってすごく苦手なんですよ、私。人前で喋るの緊張しますし。できればちょっと喋らないでいたい。でも、喋らないと、いけない。いつもそんな気持ちで、だから今日も全然うまく喋れてないんですけど、恥ずかしいんですけど。はい、そんなきっかけですね。
じゃあ、その地元のスタンディングでのスピーチっていうのは、その地元の仲間でスタンディングやろうよっていうことになって始まったんですか？
私は、主催ではなくても、どなたかが、開いてくださったデモに参加させていただくだけの、ものでして、でも、私が初めて参加した時に、喋りますって、やっぱり、マイクをくださったので、あ、これは、首都圏反原発連合の時と一緒だと思って、託されたマイクは喋らなきゃって思ったんですね。それで喋ってます。
じゃあ毎回なんかスピーチするので、こう原稿用意したりとかはして。
あ、してないです。全然してないです。心の中の気持ちがそのまま一人でも多くの人に伝わってくれればいいなと思って喋ってます。
あ、そうなんです
記
ね。
載なしです。
わかりました。じゃあ、すいません。ここでそのスピーチをちょっと再現してもらいたいなと思うんですけれども。 はい、じゃあ、恵美子さん、よろしくお願い
は
します。マイク渡しました。はい。
マイク託されました。はい。皆さん、こんにちは。今日も伝えたいことがいっぱいあって、おかしなことがいっぱいあって、しょうがないなっていう気持ちで喋ってます。まあ、今日今までお話ししたことと一緒なんですけれども、政府与党って、本当は国民を守ることにお金使うのが仕事で、っていうことは逆に言えば、仕事しなければ、予算も全部自分たちの都合のいいように使えてしまうし、国民にはコオロギでも食べさせておいて、それから批判してくるメディアなんかも、生弾圧しちゃって、許しがたいとか言って、キャスター変えちゃって、そんな風に転げ落ちていくっていうのが、まあ悲しいなって思ってスピーチするようになってるんですけど、やっぱり怒らなきゃいけない時には怒らなきゃって思うんですよね。で、その怒りを形にするのが選挙だし、怒りだけじゃなくて自分の希望とか、自分の身を守ることとか、次の世代を守ることっていうのも、やっぱり選挙。で、それは国政選挙だけじゃなくて、来月の統一地方選も一緒で、だって、例えば、菅前総理なんかもね、横浜市長選の敗北がやっぱり引き金で、辞任することになったりするので、つながってるんですよね、地方と中央って。だから、コオロギ食べたくないなとか、牛乳捨てたくないなとか、増税嫌だなって思うのであれば、やっぱりなんだかんだ言って、自民党に負けてもらうしかないんですよ。それはちっちゃな選挙でもそうだと思っていて。だから、普通、市長選なんか、市議選なんか、行かないような人にこそ今回は行ってほしいと思ってるんです。だから、ね、コロナだってそうですよ。やっぱり、今は、下火ですけど、なんか今日のニュース聞いたら、ほんのちょっと東京は増加傾向にあるっていうので、ここからまた1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経った時に、ちゃんと病床があるのか、医療を受けられるのか、それともまた医療崩壊しちゃって、無治療で、自宅で薬もなくて、死んじゃう人がいるような世の中に逆戻りするのか、っていうのも、私たち次第だし、政治次第だと思っているので、やっぱり命を粗末にする政治は、もう嫌だな、って思っているのであれば、やっぱり選挙に行ってほしいし、もちろん私は選挙に行きます。そうですね。いつもこれくらいだった。ちょっと。あ、それと、話違うんですけどね。劣化ウラン弾の話させてください。今日のニュースで、イギリスがウクライナに劣化ウラン弾を供与するっていうニュースがあったんですけれども、こればっかりはちょっとやめた方がいいなと私は思っていて、なぜなら劣化ウラン弾ってやっぱり放射性物質だから被曝するし、土壌汚染にもなるし、私たち3.11を経験して、すごい心配したじゃないですか。それ以上に劣化ウラン弾っていうのは、だってウランですもんね。微粒子だけでもやばい。そのウランを完全に金属の固形の状態で ミサイルの弾頭みたいでしちゃってるやつがあるんですね。それが劣化ウラン弾なんですけれども、あとは戦車の装甲そのものが劣化ウランでできてることもあるんだそうなんですけれども、それが何を引き起こすかっていうと、やっぱり放射性被曝による食べ物の汚染、ウクライナの小麦の放射性物質汚染です。これは、ウクライナだけじゃなくて、世界中の、そのウクライナの小麦に頼ってる国の人たちも被曝することになりますし、それがずっと続くことにもなるので、本当にやってはいけないことだと思うんですよね。で、日本では、ご存知の通り、岸田首相がウクライナに電撃訪問して、とりあえず殺人ではないような防衛装備品に限定して、あとはお金っていうことなんですけれども、自民党の国会議員の偉い人なんかでも、もっともっと殺傷能力のある武器をウクライナに送るべきだとか言ってる人もいます。なんか今はロシアが悪で一致してるようなところありますけども、いつまでもそうじゃないかもしれない。また別の敵や別の味方が出てきて世界が変わることもあるかもしれないので、今の日本でわざわざそういう危ない道に足を突っ込んで、まあ、自民党さんは儲かるんでしょうけれども、国民にとっては百害あって一利なしだと思っているので、ここで明確に反対ですと言っておきますし、これを聞いている皆さんも、ちょっと興味を持って反対していただけたら嬉しいなと思っています。
ありがとうございます。本当にこんなにとうとうとよどみなく話せるって、政治家になろうとか思ってらっしゃいますか？
いや、全然思ってないです。私はもう裏方が性に合ってますので。
もこんなになんかよどみなく話せるって、学校の先生されてるとか。
いや、仕事は全然違う仕事なんですけれども、
あ、そうな
は
んだ。
い。
人前で喋るお仕事っていうわけでもなく。
いや、もう喋るの下手なんですけれども、自分の下手だなとか、恥ずかしいなっていうのも、ねじ伏せて、毎回、すごく緊張しながら喋ってます。
あ、そうなんです。ありがとうございました。私、やっぱり最近すごく思うのは、常に何か自分の意見を言う準備をしておかないといけないんだなっていう、なんか、どうぞとか言われたときに、いや、私はちょっととかって、今までの女性はみんな、引っ込み思案っていうか、まあ、ここは喋らないでおこうとかっていうふうに、遠慮してたんですけれど、まあ、そんなこと言っていたら、どんどん好きなようにされちゃうから、常に自分、にマイクが回ってきたときにどう喋るかっていう心づもりをしておく必要があるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれど、今日恵美子さんのお話を聞いて、あ、やっぱりそういう心づもりをして生活していなきゃいけないなって思いましたね。恵美子さんのようにとうとうと話す人が話す女性がいるっていうことで、なんか。
ありがとうございます。全然そんなことないんですよ、私は。ただ、頑張るだけ。
頑張るだけ。この収録は2022年の3月なんですけれども、もう本当、一月足らずで統一地方選始まります。選挙の応援に行ったりとかする人もいると思うんですけど、そういう時にね、じゃあちょっと一言なんていうふうなことを言われることも多分あると思うんで、いつも自分がおかしいだろ、これはって思ってることを、どうやって話すかっていう、ちょっとしたメモなんかをスマホに入れておいたりなんかして、マイク渡された時にもう、ここぞとばかりに言うっていうことは、 大切だなと思います。それがなんか自分を応援している議員の聴衆の人たちに、あ、こんなにスマートに話せる人がスタッフにいるこの議員候補はすごい人なんじゃないのかっていうイメージアップにつながるじゃないかななんて思うんですけど、はい、ね。
そうですね。そうだと嬉しいです。
はい。恵美子さんはまだ30代の方なんですけれど、なんか同世代の方はあんまりなんか社会の動きに関心を持っていないように見られるんですけれども、今の危機的状況を多くの人に知ってもらえるように、もうこれからも路上での活動をよろしくお願いします。
はい、頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。